もしもの時のために、地震への備えを。東日本大震災から間もなく15年、いつ起こるかわからない災害に備えるには、一人一人が防災力を高めることが重要です。ここでは、減災のための代表的な取り組みを紹介します。今後30年間で 70% 程度の確率で起こると想定されている首都直下地震などの大規模地震が発生すると、住宅の損壊やライフラインの途絶など多くの被害が予想されます。そこで市では公共施設をはじめ上下水道や橋梁の耐震化、民間との災害協定の締結、災害対策用備品の充実、災害対応ドローンの導入など災害への備えを強化しています。関連左枠。さらに災害の被害を小さくするためには、これらの公的機関の取り組みに加え、自分や家族の命を守る自助の取り組みが重要です。具体的には、水や食料、トイレ処理セットなどの備蓄品の準備、家具の転倒防止対策や感震ブレーカーの設置などによる自宅の地震対策、非常時の家族間での連絡方法の確認などが挙げられます。家庭でできる自助の取り組みを左ページで紹介しますので、平時のうちから家族間で共有し、日頃の備えを確認しましょう。問い合わせ、安全安心課、電話 433-7755。写真は、備蓄品、非常用持ち出し品の準備を進めましょう、と様々な備蓄品の写真が載っています。市の取り組み、上下水道の耐震化の推進、継続して耐震化を推進、病院や避難所などへ排水を行う重要施設、排水管路の耐震化率は昨年度末で 95%、全国平均 39%。災害対策用備品の充実、国の交付金を活用し、ラップ式トイレやテント型集合トイレ、簡易ベッド、屋内用間仕切りテントなどの備品を充実、災害対応ドローンの導入、災害時に上空からの情報収集が可能となる災害対応ドローンを導入、災害実態を把握するための映像配信システムも整備。それぞれの写真が載っています。実践しましょう。備蓄品、非常用持ち出し品の準備。災害後の支援物資が届くまでの時間を想定し、最低3日分、できれば1週間分の水と食料を備蓄しておきましょう。また、トイレ処理セットの準備も忘れずに。加えて、自宅外への避難が必要な場合に備え、非常用持ち出し品も確認しましょう。備蓄品の例、飲料水、食料品、懐中電灯、医薬品、ラジオ、トイレ処理セットなど。非常用持ち出し品の例、懐中電灯、携帯電話、運動靴、家族の連絡先がわかるもの、ハザードマップ、雨具、タオル、マスク、救急セット、携帯トイレ、ラジオ、衣類、軍手、身分証明書のコピー、常備薬、現金、小銭含む、鍵、水、食料、予備のメガネなど。防災情報の入手方法を確認。防災行政無線やラジオなどで正確な情報を集めましょう。無線の内容はメール、LINE、X、電話、ファクシミリでも確認できます。詳細、雨季二次元コード、二次元コードが載っています。自宅の地震対策、住宅の耐震化、耐震診断。昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅等には、市職員による無料簡易耐震相談や耐震診断、改修工事の補助制度があります。また、今年度から耐震シェルター、ベッド等の設置費用も補助対象となりましたので、活用ください。詳細、建築課、電話 433-7715。家具の転倒防止、寝室や避難経路にある家具は倒れないように金具や固定器具で対策をしましょう。主な対象器具とその効果、イラストが載っています。器具の効果の小さいものから大きいものの順に読みます。ストッパー式、マット式、ポール式、L 型金具、スライド式、ベルト式、チェーン式、L 型金具、上向き取り付け、プレート式、L 型金具、 下向き取り付け。なお、ポール式はストッパー式やマット式と組み合わせるとより効果が高まります。感震ブレーカーの設置。設定値以上の震度の地震発生時に自動的に電気の供給を遮断する装置です。設置することで停電復旧後の電気火災を防ぎます。下記のような種類がありますので、ご家庭に合わせて設置しましょう。分電盤タイプ、コンセントタイプ、簡易タイプ、重り旧式、バネ式、イラストが載っています。災害用伝言サービスの体験利用。家族の安否確認には、災害用伝言サービスの活用が有効です。毎月1日と15日に体験ができますので、家族で利用してみましょう。詳細、雨季二次元コード。二次元コードが載っています。わらび防災士会会長インタビュー。わらび防災士会。防災士の有資格者からなる組織、防災講座や訓練への支援等を通じて、地域防災力向上を目指す。川野光三さん、南町4丁目。災害時は水洗トイレが使えない可能性があるため、トイレ処理セットの備蓄は必須です。その他、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る、家具は逃げ道を塞がないような場所に置くなどの工夫も大切です。また、感震ブレーカーは電気火災を防ぐのに有効ですので、家庭に合うタイプをよく調べて設置しましょう。日頃から自分で何ができるのか考えることは、自助の取り組みで一番重要です。状況に合わせて対応できるよう準備しましょう。川野光三さんの写真が載っています。